昨日、おとといはですね、そうです。なぜか日月だったんですけども、オンライン研修ですね。オンライン研修を頼まれました。今ですか？現在というか、まあ今年は、オンライン研修とかオンラインセミナー。セミナーというのは、ある団体さんが主催していて、そこに講師として頼まれるんですけども、その団体さんは、いろんな企業から参加者を募ってるんですね。だから、ある会社の社員にとってみれば、社外に参加するという感じですね、社外。一方で、研修っていうのは、社内で行われるもんなので、お互い社員が集まって、どなたか講師が来て、研修という感じになるんですけども。そうですね、今年はね、半々ぐらいですかね。あとそうですね、中国をはじめとする海外と日本国内という意味でも、6割が海外、4割国内という感じですか。そうですね、日本もやはり遠隔地であればあるほど、オンライン率が高くなりますね。まあ、それはそうですね、飛行機、ホテル、タクシー、そういうものの往復考えたら、この2日間は、実は中国のハルビンだったんですよ。もう零下1度2度とかって言ってましたからね。寒いよね。で、もちろんリアルで自分が行ってやる時のセミナーとか研修の時と、このオンラインでやる時って、カリキュラムのタイトルとかは一緒なんですけども、その内容もね、基本は同じことが学べるようにはするものの、オンラインとリアルの時ってそのパワーポイントの作り方もかなり違う。あと順番とかですね。で、特に海外になると今度通訳を介してやることになるんで、通訳さんは現地の会場にいるというスタイルでやってますけど。まずね、パワーポイントに関して言うと、オンラインでやるときにね、これ研修でもそうなんですけども、各拠点に、つないでやる場合と、研修会場に社員さんが例えば50人とか集まって、で、その会場と私がオンラインで繋がっているっていう形でやるときは、やっぱりパワーポイントも違うんですね。個人個人がパソコンを開いて、個々にオンラインにアクセスしてくるときっていうのは、普通のパワーポイントでいいんですよ。まあ、普通のって言うとあれですけど、資料風なもの、まあ、はっきりと1ページの文字とか絵とかの量が多くてもいいわけですね。しかし、会場に集まって、で、私が作ったそのパワーポイントを会場のその大型スクリーンにバーンと映すような場合っていうのは、もうそんなぐちゃぐちゃ書いたものは、その何十人の人たちには見えないわけですよ。そう、だから、会場でやるとき用のやつっていうのは、もう、おっきな絵とか、キーワードとかっていう風になって、だから枚数が増えちゃう。そうですね、バラすっていう感じですかね。で、文字ももう大きめにやりますね。もう40ポイントとか、まあ小さくても30ポイントぐらいの、フォントを使います。会場のセッティングは、大体ですね、まあプロジェクターか何かで大きなスクリーンがあって、で、そこにこのズームでつないだその画像が映るわけなんですけども、そのスクリーンが1個しかない場合と、いわゆるサブスクリーンでもう1個、ちょっと小さいけども、例えばなんだろうな、60インチぐらいのテレビモニターが置いてあるようなところって結構多いんですけどね。で、その方がやりやすいですね。そう、大きなスクリーンの方には、ズームで繋がってますんで、この共有しているパワーポイントの画像がバンと出て、で、そのサブスクリーンの方には今度講師の私の顔が 映ってるっていう、そういう感じです。あ、もちろん巨大スクリーンしかない時は、パワーポイントの端っこの方に自分の顔が映るようにはしてますけども、やっぱり多少ね、大きく映ってると、こちらの表情とか、あとボディーランゲージまでいかないけど、まあ上半身出てますんでね、身振り手振りみたいなのはやっぱり伝わるんで、その方が、より親近感があるみたいですね。昨日もね、それでしたね。結構大きなサブモニター70インチぐらいのテレビ用意してくれて、で、会場のセッティングで、 まあ気をつけないと、そのなんかね、はぶったりとかそういうことがあるんで、そこはちょっと気をつけないといけないんですけども、うん。で、今度、私の方も、パソコンは、ちょっとこれ見えますかね？これちょっとカメラ動かしますね。こうやって下のパソコン、ノートパソコンのモニターがあって、この上に、この27インチのモニターがあるじゃないですか。そう、これ上下で繋げてるんですけども。うん。で、上の方に、ズームの画面を自分で見ながらやるんですけども。うん、で、今度、ここの真横にこれタブレットを置いてますね。このタブレットの方に、今度はですね、向こうの会場の人たちを全体で俯瞰して映すカメラを設置してもらって、会場の参加者の表情とかが見えるようにしてもらってます。うん、で、それをこのタブレットの方で、見たりしてますね。で、特に向こうからこう質問とかなんか発表とか出るときは、大体雰囲気、その人どんな感じの人なのかなって分かった方がね、答えやすいですからね。そう、だから双方見えるようにするためには、まあ、こちら側も最低2画面必要だし、あちらも、まあ、同じようにするべきだっていうふうに思ってます。こう、私の場合だから今3画面使ってるんですけどね。うん、このノートパソコンの方には、大きいモニターの下に置いてるんですけども、これは皆さんがこう、なんか質問してきたりするときに、メモったりしてますね。キーワード。うん。そう、質問ばーっと受けたときに、今の質問なんだっけってならないように、そう。簡単にキーワードだけ入れて忘れないようにして、質問にお答えするっていう感じです。そう、それが一番大きい。やっぱりリアルで行った時は、いろんな実習とかゲームみたいなことができるんですけども、オンラインだとほぼできないので、そういうものに代わって、動画を結構用意しますね。そのリアルな会場の場合は、皆さん、例えばですね、って言って、ちょっと自分でその、なんか、なんだろうな、作業とか、接客のシーンとかをこう再現したりできますけども、ちょっとオンラインだとね、これはちっちゃいし、うん、やりづらいんでね。で、そういうのは、あえて先にですね、動画で撮影しておきます。うん。自分でやる場合もあるし、人にやってもらう場合もあるんですけども、いずれにしろそういう動画をいろんなものを用意しておいて、それでは見てくださいって言ってこう流す。うん。やっぱり動きのあるものはどうしても必要ですよね。このね、二日間で使った動画はね、22ファイルある。まあ、一個一個そんな長くないですよ。短いものだともう1分。そう、長いものでも10分、15分ぐらいで。そうですね。で、これ注意点としては、通信環境によるんですけども、日本国内だと多分そんなに問題はないと思うんですが、私のようにその中国とか、香港とか、この間はタイとかやるときは、意外と安定しないときもあるんで、動画はね、あんまり大きいファイルだと、カクカクカクってなっちゃうんですよね。そう、だからこの、ここですね。これ見てもらうとわかるんですけども、このプロパティのところで、ここ出てくるこの数字ですね。KBPS って書いてありますけども、これこの数値が高ければ高いほど、5000とか6000とか1万とかになると、もう本当に美しい画像なんですけども、これが、そういう数字が高すぎると、なかなか動画でシェアしてもカクカクになって、ちゃんと送れないんですね。だから大体ここを私はね、1500から2000までに抑えて、うん、画像をちょっと編集したりしてますね。で、そうなんですよ。あんまりね、1000以下とかにしちゃうと、今度粗すぎる場合があるんで、まあ理想はなんか1500ぐらいかなっていうふうに思いますね。あ、それとそう、ここにある、こういう、うん、模型はね、できるだけ使いますよ。ここにこう、車いっぱいあるでしょ、これ。見えますか？あ、これはトミカなんですけど、こっちはこれ、プラモデルですね。うん、タミヤ。で、これらはこの間モーターショーとか、ショールームとかね、そういうのを運営する会社のスタッフの、そう、研修を3日間やってたので、その時はもう、車たくさん使いました、ここに。そう、こちらのテーブルに車バーッと並べて、そう、で、ここにこういう、そう、この人形を立てて、ね、これが皆さんですっていうふうにして、その、自動車に対してどの位置に立つかとかね、そういうのをこう、 模型映像でこう解説しながら、もうバカ受けしてましたけど、うん、あとこれそう、こっちはこれなんだろう、ドールハウスかなんかに使われていた、うん、テーブル椅子ですね、カフェとかの。そうそう、ちっちゃくて可愛いんですけどね。でこういうのも飲食店の、うん、研修とかの時にはこういう模型を使ったりもします。特に子供だけのものじゃないと思うんですけど、いわゆるドールハウスって知ってます？昔の言葉で言うと、なんだ、お人形さんごっことかリカちゃんごっこみたいな、ああいう系なんですけども、ものすごく成功にできたそのドールハウスシリーズっていうのは、アマゾンでも検索していただけるといっぱい出てくるんですけどもね。うん。あれをいくつか買って、こう、その業態に合わせて、うん。まあ、オンラインの時はよくそれで使ったりしてますね。あとね、最後に、最近やってみてよかったなと思うのは、そのカメラですね。ノートパソコンのカメラでも別にいいはいいんですけども、やっぱり目線はこう、なんだろうな、下がっちゃいますよね。パワーポイントとか資料を説明してるときに自分も読んじゃうので、で、カメラは上の方についてますんでね。なんか講師の人はずっと下見てますみたいな感じに、あちらでは映るわけですけども、で、これはしょうがないなと思っていたんですが、中心にカメラを、うん、中心カメラっていうんだ、あれ。そう、こういうやつですよ、これ。そう、こんなちっちゃくてですね、そう、このちょっとケーブルでビヨーンってこう長くなっていて、そう、これどうなんでしょう。1センチ四方ぐらいしかないですね、このカメラね。1.5 ぐらいか。うん。あとこの細いケーブルで繋がっているので、これをノートパソコンの上からビューッとこう垂らしている感じです。うん。で、画面の中心あたりに設置すると、ちょうどまあ、ほぼほぼ私がなんか資料を見ながら説明している時も、ずっと真正面。まあ、生徒さんからすると、こっちを見てるなっていう感じになるんですよ。うん、でこれもこの間実際に使ってたんですけども、まあまあいいですね。まあ、ただね、以前、ジュエリーショップかなんかでやった時は、なんか今日先生の目線が怖いですとか言われて、以前のようにちょっと下見てるぐらいの方がちょうどいいですなんていうふうに言われた時もありますが、それは若い女性たちだけだったからね。まあここは気をつけなきゃいけないんですけども、普通に、支配人研修とか、この間は部長研修だったんですけども、そういう時は全然、真正面バンと見て資料を解説するっていう方がいいみたいなので、これはね、これもアマゾンとか楽天で結構売ってますよね。あ、5,000〜6,000円だったと思うんですけど、でこれはね、好評でしたね。今回もやっぱりこう全然違う方を見ながら話してるよりは、ちゃんと真正面見て話してる方が、親近感というか伝わるみたいです。ぜひぜひ探してみてください。たくさん出てると思いますんで。そうですね。オンラインの方が、なんかこういう最低限の設備をちゃんと整える必要がありますね。やっぱり音が聞こえないとか映像が荒いとか、そういうのってものすごい、その、受講する方にとってはストレスなんですね。で、リアルで会ってる時は、なんかちょびっと失敗あっても、いくらでもその場でこう、なんていうんですかね、修正できるじゃないですか。オンラインはもう全くできないので、うん。まあ、こういったその、さっきの動画とか模型とか、こういったカメラとかですね。あと音声、このマイク。そうですね。このマイクもいろいろ試した結果、こういうシンプルなもので一番いいなと思って使ってますけども、うん、この辺の準備は必要かなと思います。うん。まあ、ぜひね、わかりました。後で、私の使っているやつは送りますんで、リスト。シェアしときますんで、ぜひ見てみてください。